月光中、神社の石段をくぐつなる小さな影、あるいは獣のようなものが走るという話は著名な作家さんも書かれているが、おそらく同様の現象と思われる体験談を聞いたので記録する。東京都の郊外に住む中村さんが子供の頃、家の周囲は竹やぶに囲まれていたという。そしてコンビニに行くにも15分もの間自転車をこがなければならなかったなもんで、もっぱらジュースなどを買うときは歩いて15分ほどの距離にある自販機を利用していたらしい。
だけどちょっと問題がね、家と自販機の間にお寺がありまして、その道沿いに長い土塀が続いてるんですが、そこがめちゃめちゃ陰気で暗いんですよ。
行きも帰りも中村さんは土塀から視線をそらしてその前を駆け抜けた。というのも、その塀の向こうには墓地が広がっていることを知っていたからだ。
行きは身軽だからまだいいんですよ。やばいのは帰り。上着のポケットに缶ジュース入れるでしょ。動きが鈍くなるんですよね。
ある夏の夜、暑さに耐えれなくなった中村さんは小遣い銭を握りしめて自販機を目指した。
あのさ、空には妙にでっかい月がかかってたけどね、闇夜よりいいかなって思うかもしれないけど、月明かりでさ、明るすぎんのもね、なんだかさ、非日常な感じがしてさ、怖えんだよ。だって影が映んじゃん。その影にさ、自分以外のものが映っちゃったりするとか、妙な想像しちゃうんだよね。まあガキだったからね。
中村さんはどういうわけか土塀の前を駆け抜ける。その時なぜかいつも息を止めていたらしい。
でその時さ、やっぱ息は何も問題なかったんだけど、帰りがやばかったよ。
いつものように缶ジュースを左右のポケットに押し込んだ中村さんはやはり息を止めて走り出した。月明かりで照らされる自分の影が前方にあった。自分のすぐ脇には長く伸びる土塀がある。突然土塀の影の上に何か生き物らしき影が現れた。それはまるで中村さんと並走するように土塀の上を走っているようだ。
いや最初は猫かと思ったんですよ。でも猫にしちゃどう見てもでかすぎる。じゃあ犬かって話だけど、犬があんな塀に登れます？
一体何がいるんだ。そう思って中村さんは走りながらついついその影を見てしまう。
えって思いましたよ。だってそれ確かに四つん這いなんだけど、頭の部分が明らかに人間なんですよ。そう、髪の短い男でした。それが俺と並んで走ってるんですよ、塀の上を。やばいでしょこれ、どう考えてもアウトですよね。でふと考えたんすよ。土塀が終わったらこいつどうすんだろうって。もうね、嫌な想像しか浮かばないんすよね。こいつが道に降りたら絶対はっきりとした姿が見えてしまう。それどころか、もし家までついてきたらどうなるんだ
と その時、缶ジュースの一つがポケットから飛び出して転がった。だが、気にかけている余裕はなかった。もう少しで、土塀が終わる。中村さんは、半泣き状態で、必死に駆け抜けた。
土塀が切れた途端、そいつの影も消えました。と同時に、背中に何かがしがみついてきて、
中村さんは絶叫して腕をめちゃくちゃに振り回した。背中の何かはさっと飛んで竹やぶの中に消えた。その様子は獣というより何やら巨大な昆虫のようであったという。
結局俺の悲鳴聞きつけて親が家の前に飛び出してきてくれました。俺は引きつけを起こしたような状態になってて、その晩は夜通しをなされていたらしいです。
その後2日ほど経って、ようやく中村さんは自分の恐怖体験を家族に話した。
竹やぶのそばに口の開いてない缶ジュースが落ちていたみたいで、まあ一応何かに追われて逃げていたってことは信じてもらいました。でも例の影は山から降りてきた猿だってことにされて、ちげえよって思ったんですけどね。でもなんて説明していいかわかんないから。
中村さんの上着の背中は裂けていた。それは確実に左右3本ずつの鍵爪で引き裂かれたような跡が残っていたという。Thank you.